皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月16日藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は利権と恫喝という話であります。まあ、利権と恫喝というタイトルですと何を話すのか大体見当つくと思いますけども、まあ、菅内閣のことですね。菅内閣はですね、最初からなんか異常な、まあ、状況で始まるわけであります。安倍晋三が大名行列で車10台仕立てて、慶応大学まで入院検査に行ったと。もうこれは完全にやらせであると。でいろんな、まあ、情報が飛び交うわけでありますね。しかしやっぱりこれは仮病であると。でじゃあ何をしようとしているのかというと、まあ、河合氏の事件はじめ、それから桜を見る会ですね、司法からかなり追いかけられていると。でそれにそれを蓋をするということですね。でもう一つはやっぱりこのまあ、CSIS のことですね。まあ、CSIS がですね、この日本の利権屋でありまして、これがその、まあ、最後イスラエルやサウジと同じようにですね、こう追われるというこのギリギリのところに来てるわけであります。で安倍に崩れられて終わりなんで、まあ、その立て直しをですね、菅にしてもらいたいって言いますか、菅でなんとか延命をという、まあ、そういう話もまあ、あるっていう話がこれはまあ昔からこうあるんですけども、どうもなんかそんな雰囲気がいろいろ漂うような内閣だなと思ってましたら、まあ、密室で菅がやっぱり決まったと。でやっぱりいろんなですねところが聞こえてくる、特に人事の情報ですね、なんかもうおもろに CSIS 内閣なんですね。でもう今日出ましたけど、党の人事はもうおもろに CSIS 内閣ですよね。加藤勝信、それからあれ茂木も留任でしょ、それからおそらく河野も留任でしょ、それから小泉の息子はどうするんですかね、環境大臣そのままやるのか。それからなんかしかし全然別のところでですね、平沢克栄がですね2階グループから入閣するなんて噂が飛んでますよね。あの人は警察でパチンコ利権ですよね。パチンコ利権のいきなりですね閣僚が来るってのはすごいなと思うんですけども、まあ本当にそんな閣僚できるのかどうか分かりませんけども、まあとにかく CSIS 内閣ですよね。でとにかく国民を絞り上げて、利権、自分たちの、まあ、利権にしようと、恫喝と利権そのものでありますが、同時にだからなんかそういう変な利権屋も入ってくるという、まあ、実に珍妙なですね内閣だと私は思うんですね。でやっぱり言った通りで自民党のですね連中ほどバカみたいなやつはいなくてですね、風合わせに利用されて閣僚を待ってたのは60人いたんですね。しかし結局 CSIS のまあ利権内閣ですから、こんなも入れるわけないわけですよね。だったらその菅じゃなくて他の選びはいいのにですね、なんかやっぱり菅を選ぶという、もうこれ以上なんか弱者はいないというですね、まあそんななんか自民党の様子がよくわかりますわね。で、選挙も、まあ、最初菅選挙やるって言ってましたよね。でもだんだんっていうか、まあ2日目ぐらいでしたっけね、いきなりトーンダウンしましてですね、まあ今はなんか前公明党が反対したからでしょうか、まあ、選挙をやらないと、選挙はできないってことを事実上認めたようなことを言ってるんですが、まあ、最後まで分かりませんけどね。でもまあとにかく利権と恫喝で、やろうということで、まあ、内閣始まったことだけは、内閣始まろうとしていることだけは間違いないわけでありますね。でもまあ考えてみますとですね、他に何もないっていうのはやっぱすごい内閣だと思いますよね。利権と恫喝以外に何にもないわけですよね。何かありますかね。デジタル庁になって、あれまた新しい利権でしょあれ。で中小企業の再編とか、あるいはその地方銀行の再編って、で政治による企業の再編って全部利権ですからねあれね。まあそこでなんか金せしめるわけですよね。だからまあそれも利権でしょう。それからおそらく武器の話とか何とかもですね、まあ、CSIS の言う通りやるんでしょうから、まあ、これも利権ですわね。で、なんかうまくいけば手数料払うとか、まだ、小泉内閣みたいなことももしかしたらあるのかもしれませんよね。凄まじい内閣だな、というふうに思います。でもまあ、本当にこれが、でも安倍内閣の本当の姿だと思うんですよね。 なんか心情的な安倍信者って言いますよね。まあ心情的でありますから、まあそのうまくいってもいかなくても安倍が好きというのがいまして、まあそういうのがなんか今まで安倍のオブラートになってたんだと思うんですよね。しかし安倍が抜きましたから、このオブラートがなくなる、その中から出てきたのがですね、菅だと。もうこれは利権と恫喝しかないということですから、話にならないですよね。で、恫喝の方は警察ですよね。昔からその菅は警察を恫喝の道具に使うわけで、まあ自民党も、まあそういうの20年以上前からね、亀井とか、それから野中の頃からそういうのを一生懸命なんかやってますよね。後ろから弾を撃つやり方ですよね。暗殺型ですよね。だからこの菅政権になってからですね、なんか変な事件でっち上げられたみたいな話が出たら、まあ菅が後ろからですね、暗殺を仕掛けたと、警察や司法を使って検察を使って暗殺を仕掛けたというふうに見とけば大体いいんじゃないです。まあこういうのはですね、独裁国家の下で暮らしている人にとってみれば当たり前すぎる常識なんですけども、なかなか日本もですね、まあ、ここまで明確な利権と恫喝内閣っていうのはちょっと今までなかったかもしれないんですね。どっか間が抜けてんだよね。まあ安倍内閣もそうですが、間が抜けてるところがあったんですが、まあ今回本当のですね、まあ利権と恫喝しか内閣です、しかない内閣ですから、まあそういう警察や検察を使ったですね、なんです、その狙撃みたいのね、やる可能性ありますから、まあそれだけやったら、まあ数回が弾打ったんだなと。でそれはその、それが非常に困ることなんだなと、彼らにとってみればね、何が困ることなのかっていうのはどこに弾打ったかで大体分かりますから、弾を打つとですね、打った場所分かるでしょ。だからそこに今度弾打たれるんですね。だから不用意に弾を打つとですね、打ったところが攻撃されます。まあでもまあ彼らにしてみるともう後がないんだと思うんですけどね。まあそんなことで、どんなように恫喝が行われるかも、まあこれも見ていくと非常に興味深いかなと思うんですね。メディアもだいぶ様子が違いますよね。なんかその安倍内閣始まった時なんかですね、ほとんどもうみんな安倍来さん一色なんだよね。安倍で良くなるとか言って、良くなるわけないじゃないですか。初めから何バカ言ってんのと。単に金融緩和で株上げ、円安にして株上げただけでね、円安、金融緩和、円安、株高でね、これで良くなったって言ったのは、それなんかその将来の借金でうまくやってるだけの話だから、何も問題解決しないわけですよね。目の前に金が来たっていうだけの話で、それで良くなったとか言ってるのは頭おかしいわけですよね。でもまあ、頭おかしい人が支えてますか、支えてましたからね。まあ今でもそうなんですけども、もう話にならなくて、でもまあやっぱりそういう人たちからお金もらって、メディアも飯食ってましたから、やっぱりそれはなんか荒井さんの書いてるわけですよね。で、どこ行ったって安倍荒井さんでね、あんなもおかしいですよって言うとですね、あんた変わった人なんだと言われるような始末でありましてね。で、だからああいうのがないんだよね、菅ってね。菅に対してはまあ、ぜぜひひってとこが多いんじゃないです？ぜぜひひで、こう構えてると。安倍の場合はですね、支持率プラスに相当下駄履いてたんだと思うんですよ。ものすごい下駄履いてて、だからなんかね、悪いことあったってですね、まあそれがどうしたぐらいの部分大きかったと思いますが、いや、菅の場合は下駄履いてないんじゃないです？下駄履いてなくて、場合によっては、これ裏切られたって感じで、マイナス下駄になっていくんじゃないですかね。大体こういう時っていうのは、文春とか新潮もありますしね、いろんなメディアがスキャンダル打っていくんですよ。日本ってそのこういう時ってこう何ですかね、後ろからスキャンダルの弾を打つことが多いんですよね。まあ菅が関与したいろんな利権話とかなんかね、それはスキャンダルの弾を打っていくんでしょうし、それからあとやっぱりネット上ですよね。多分今度はみんな黙ってないんじゃないかと思うんですよね。まあずっとそうですよ、昔から。大きな、ね、長期政権が続いた後っていうのは、それは企業でも政治でもそうですが、大体大変なんです。後始末が大変で、残党が残ってますから。で、残党をまあ追い出そうっていう連中と、追い出されまいする連中でですね、戦いが始まるわけですね。まあ、それはどこでも起きることで、まあ、それは安倍内閣でも同じだと思うんですね。まあ、そんなふうなことを見てくると、まあ、なんかこう、乱れ打ちなんじゃないですか、はっきり言って、これ。玉の乱れ打ちでね、でこの人事で頭切れたちたくさん多分いますから、まあかなり乱れ打ちになるわけでね。でもう岸田はダメですよね。 あの人なんか優柔不断すぎちゃってダメだから、まああとだから菅失脚したら次は石破しかないですよね。で、まあ、石破っていうことだったらもう完全にお手上げの人たちもいるわけで、まあそうなったらもうやっぱ自民党も終わりですわね、はっきり言ってね。私なんかやっぱりね、こう CSIS っていうか、トランプがですね、この利権屋たちをどうするかっていうところが最大のポイントだと思うんですよね。で、やっぱり日本はすごいスポンサーでもありましたから、とりあえずこの、まあ上手に立ててた部分もありますけども、まあいよいよこう最後の総仕上げだと思うんですね。トランプの狙い方って前から申し上げてるように、味方は近くに、敵はより近くにという戦法なんですよ。敵は、あの、味方は近くに、敵はより近くに、だから、誰よりも近くにいるっていうことは、すごい味方だと誤解する人が多いんだけども、一番近くにいる人たちが最大の敵なんですよね。まず、サウジがそれでやられたでしょ。サウジはもう完全に手足もがれた感じですよね。外交で、その、イスラエルとですね、UAE、バーレンの外交が成り立ったと。あの裏側はですね、要するにパレスチナの併合をしないということですから、イスラエルの、その強硬派も手足もがれたんですよ。で、今イスラエルはサウジでも、あ、サウジじゃない、シリアでも爆撃やってますよね、米軍基地と。このシリアに残った米軍こそですね、最後トランプが掃除する米軍ですよね。本当の戦争屋じゃないですか。で、そことイスラエル一体になっちゃってて、身動きつかないように、こう、今回の、まあ、外交でやられたわけですよね。だからもう、あの、イスラエルの強硬派、ネタニヤフもそうだけど、ほとんど言葉出ないような状態ですよね。まあユダヤ人ってある意味で言うと正直な人たちだよね。あまり自分に嘘をつけない人たちですよね。あの、なんか、二枚舌三枚舌がなんかあんまり上手じゃないんじゃないかと思うんだけど、あの人たちね、だから向こうの新聞読んでるとですね、まあなんか本当に偉いことになっちゃったと、どうやってこの国を守るんだみたいな、途方もないことになったみたいな議論が、あの強硬派の話からよく出てきますよね。やっぱりそうだなと、だからそのみんなその誤解するんですよね。一番近くにね連れてこられたから一番味方だと思うと一番敵なんですよね。逆に韓国のムン大統領なんかはトランプが敵だって言ってるけども、いや、ムンと組んでやってるんじゃないです？あのコロナだってね、台湾とかあの韓国は非常に対応うまくいきましたよね。民主化政権というのは横のつながりが上手ですから、市民とのね、これがないとコロナって対策できないんですよ。独裁政権ではですね、コロナうまくいきません。中国なんかの場合はですね、中国人の横の連携でなんとかね、ここまで持ってきただけの話で、共産党なんかがねバカなことしたもんでですね、のうち最初にそのウイルスの隠蔽やったもんでですね、まあ世界にウイルス広げちゃって、で、あとはだから、まあ、中国人たちが自分の横の連携でですね、なんとかここまで生きてきているというのが状況ですよね。まあ、そんなふうに考えるとですね、あの、独裁政権でうまくいったところなんかないと思いますよ。で、みんなだからやっぱり市民と政府が横に連携して初めてうまくいくわけで、で、そういうのって日本なんか、今の CSIS 内閣じゃ、全くないですよね。だから、これじゃ全然うまくいかないわけであります。これからの興味深いのはですね、あの、香港から逃げ出した、亡命した学者がいますよね。女性のウイルス学者でね、香港大の人だと思いますが、あのウイルスは人工ウイルスだって論文出たんですね。で、こう、まあ論文出てますよね。ただなんかあんまりみんな評価しないんだよね、あれね。専門家はあまり評価してなくてですね。で、しかし彼女はあの、ツイッターをオープンしたんですよ。ツイッターをオープンしましてですね、そこにこの論文載っけてんですね。こう見るとね、やっぱりね、中国共産党を倒せというですね、人たちがまあたくさん集まってますよね。ああ、そうか、これってやっぱりまあ、ちょっとね、なんか苦しい結論になる部分はあるんだろうけども、まあとにかく、まあいいじゃないかと、中国共産党が悪いってことならいいじゃないかと。中国共産党を悪者にしてですね、ひっくり返ってしまえと。もうね、こんな悪いやつは世界にいないんだと、天滅中共だと、天が中共を滅ぼすんだというようなことですよね。あら、だから意気健康だな。やっぱりまあ、それは中国人にとってみればね、重大なことでありますし、今回のコロナで完全にですね、権威失墜したわけですよね、中国共産党は。で、少なくともだからあのウイルスですね、まあ、人口だって話はですね、ちょっとあんまりみんなですね、そうかなと思ってるんですけども、少なくともあのウイルス研究所から漏れたんじゃないかって話は、 まあそれは大体そうだろうな、可能性多いないとみんな思ってるんですね。動物実験に使ったですね、そのコウモリをですね、あの海鮮市場に売り行ったんじゃないかとかですね、最初から話ありましたけど、まあいかにもありそうなことですよね。結構トンマのことってやりそうなことじゃないですか。もともとはすごいセキュリティの甘い研究所だったようですからね。まあだからそこまではまあトランプも含めて言ってんですけども、まあもう一歩ですね、これはまあ中国人の人たちの世界だな。中国人の人たちがもういよいよあら中国共産党やって人工物だとツイッターで論文載っけてですね、さあみんなで中共を倒せと、なんか孫文の孫文のその辛亥革命と言っちゃ怒られちゃいますけどもね、まあみんなで俺たちの手であれを倒しましょうというのはね、意気健康でいいと思うね。だから彼女のツイッターのコメントなんか随分なついてましたよね。もちろん中共の連中は怒るんでしょうけども、まあ何せ専門的な論文じゃないですかね、批判するのもなかなか大変ですわね。だからこう面白いな、あれ中国共産党を倒せっていう人たちのですね、たまり場になってきてますよ。いやなんかみんなご活躍だなと思ってね、こう見ておりますけども。でなんかこれは中国のまあブログですね、中国共産党の検閲の入らないブログ読んでると、9月に入って9月上旬からなんか中国共産党が主要なこの、ネットの規制を一段と強化したってこと書いてありますよね。まあ、中国ともインドとも発砲事件起きてるしね。あれインドもなんか中国結構刺激してますよね。今中国は戦争なんかできる状況じゃ全くないですよね。だってもう経済もいかれちゃってて、金融も詰まっちゃっててですね、でアメリカに商売止められようとしてるわけで、しかもその コロナに比べて洪水も大被害でしょ。でなんかキム・ジョンウンなんかさ、あれねえ、ランニングって言いますかね、上シャツ1枚でね、下着のシャツ1枚でさ、被災地とかね、あれ回る様子がこう出てますよね、向こうで写真にね。習近平ってそういうのはないんだよね。全部片付いたところに全てうまくいったということでいくわけで、そのこれは中国人たちも思ってるんでしょうけども、謝ることが先だろうと、ウイルスを隠したと、で中国人にも大々迷惑、世界にも大々迷惑をかけたと、謝ることが先だろうと。ところが天津さえですね、謝りさえせずに、天津さえその我々の共産党のおかげで中国人民は助かったんだと、感謝しろと、どういうことだと、頭おかしいんじゃないかと、こんなひでえやつはないというのがまあ主な感想でしょうね。なんか安倍とか菅なんかもいかにもそういうことやりそうですけどもね、はっきり言ってですね、まあそんな様子でありまして、まあだからもう完全にこう人々のなんて求心力はもう失ったんじゃないです。だからそれこそあそこも恫喝だけでね、習近平もやってて、でだからそのまあ戦争どころじゃないわね。しかしインドはしっかりちょっかい出しますよね。それからアメリカも南シナ海でしっかりちょっかい出しますよね。やっぱなんかこう傾いてきたなと思うとですね、向こうずね蹴飛ばそうという人たちが結構出てきますよね。だからまあ香港人のね、女性の研究者もね、論文ツイッターに載っけてですね、中国共産党を倒せのたまり場な作ったなんてなかなか大したもんじゃないでしょうか。まあだからなんかね、これが本当の世界の動きだと思うんだよね。なんか今の日本人っていけないよね。幕末とかね、戦争終わる直前でね、なんかこう陰ではいろいろ言うのよ。陰ではけしからんとか言うんだけどね、表出るとね、みんな黙っちまうわけね。アホかと、蹴飛ばせと、おかしいだろうと、ひっくり返しちゃいと、なんで言えないんですかね。会社の中でもですね、生活は大変だって言うけども、今の自民党を見てくださいよ。自分の生活の身の振り方が大事だって言うんでね、でこの利権と恫喝内閣を支持したと。ところがポスト回ってきましたか。で菅で今度ダメならですね、その後は今度は解散総選挙ですよ。そうしたらね、菅でこけたとこ持ってきてね、解散総選挙やらですね、落選に決まってんじゃないですか。だからここでですね、上にひよってですね、ついてって何にもいいことないですよね。だからもう本当にね情けないことこの上もなしでね、座して死を待つ、それしかないわけですよね。まあでもなんか本当に今年っていうのはそういうところの生き様がね、本当にみんなよく見えてくると思うんですね。生き様が実にはっきりと見えてきて、ですからこの先っていうのはですね、本当の縦分けだと思うんですよ。 まあ自分自身が何を思ってるのか、どこに行こうとしてるのか、自分で自分の未来を決める、その瞬間ですよね。確かにネット上にはいろんなね、議論がありますが、しかし改心してって様子はないでしょう。だから結局自分の主張をみんな言ってるだけで、それは自分でもうすでに選択をしてるって意味なんですね。でそういうものを見ながら多くの人たちがさらに自分で選択をするという時に来ておりますので、まあこの縦分けの結果どうなりますかね。来年ぐらいにはいろいろ見えてくると思いますので、まあ皆さんもですね、それぞれ未来を選択していただければと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、利権と恫喝ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。